お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめ感謝をいたします。今あなたをこうして礼拝を捧げさせていただき、神様、賛美を、あなたへの褒め歌をこうして私たちの口に与えていてくださっていることを感謝をいたします。神様、私たちの口はかつては呪いに用いられたものですけれども、しかしながら私たちの口は神様、あなたを賛美するものへと神様変えられていることを覚えて感謝をいたします。主を見上げて、イエスは素晴らしい、キリストは素晴らしいと、天の父なる神をあがめ、キリストをあがめ、聖霊をあがめ、神様、三つの神を褒めたたえて歩む生涯を新しく与えてくださった、またワンセット神様まとめて私たちに与えてくださっているお恵みを覚えて感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちが今週も神様、あなたを見上げることができますように。誰がこれを想像したかを見よとおっしゃってくださる主を見上げ、神様、天を見上げて神様歩むことができますように。町を歩いて木々を見ては、神様、手を挙げて主を賛美しているその木々を神様見上げ、私たちもそれに習うことができますように。イエス様、どうぞ主を、あなたがどうぞこの私たちのこの信仰の生涯を通し、特にこれから今日の一日から始まりますこの一週間を通して、神様、あなたを見上げ、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないで歩むことができるように、神様、どうぞ主よ、私たちの心に住まわってください。私たちがどこに行こうと、またどんな神様一週間を過ごそうと、神様、あなたは私たちと共にいてくださるインマヌエルの神であられ、私たちと共におられることを信じて感謝をいたします。今、神様、どうぞ主よ、病室におられ、入院中にあられる姉妹方、神様、どうぞ主よ、あなたがお守りくださって、神様、インマヌエルの神であられる主が共におられることを、神様、信仰によって神様わきまえ受け入れることができますように。あなたは私たちから離れたことがなく、神様、私たちがあらゆるありとあらゆる危険や罠や攻撃やまた事故からあなたが不思議に守ってくださったことを私たちは知らずにこの場所に来ています。主よ、私たちは気づかないであなたに守られて、気づかないで助けられて、気づかないで神様、罠を抜け出してこうしてこの教会にまた信仰障害を歩んでいることを思うときに、主よ、あなたがインマヌエルであられたことを感謝をしますし、これから先も共にいてくださることを感謝をいたします。今、他府県にあって、神様、お仕事やまたその勉学の励みにおられる兄弟方、姉妹方、神様、この教会に集うことのできない一人一人の兄弟姉妹方を、あなたがどうぞ主よ、その場その場で守りくださり、あなた、天から見て、天から地に目を下して、神様、御心と一つになっているものに御力を表してくださるとおっしゃってくださいますから、神様、その魂を清め、そして御力を表し、神の栄光をそれぞれの場所でお取りになることができるように、イエス様、どうぞ主よ、守りくださることをとお祈りをいたします。この場にあって礼拝を捧げている私たち一人一人の心を清め、罪を許し、神様、お守りください。私たちが今日この場にいるのは、医者がいるのは、ただ丈夫なもののためではなく、病人を招くためであることを神様は教えてくださっています。キリストが来たのは正しいものではなく罪人を招くためであったとおっしゃってくださる主が、この場所に私たち一人一人をお招きくださり受け入れてくださっていることを感謝をいたします。私どもは牧場の羊です。主をどうぞ養ってくださり、神様、渇きを潤し、そして栄養を与え、ますますキリストに似るものとして立ち上がり、神様の栄光を世にあって表すことができるよう導いてください。よろしくお願いをいたします。御言葉に期待をし、イエスキリストのお名前を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。おはようございます。感謝します。思いがけない栄光の現れという題の下でメッセージをさせていただきますが、栄光、神様の栄光が現れる、私たちを通して神の素晴らしさが現れていく、そして私たちを通して神の特性って言ったら分かりにくいかもしれません、神様のご性質がますますあらわにこの世にあってされていく、そのような事柄を今日は語らせていただきたいと思います。私のようなものです、ものもですかというふうにして自分の顔を指さされる方がいるかもしれません。私はそういうことが今までできた試しがないっていう方がいらっしゃるかもしれません。私は健康を崩していますっていう方がいるかもしれません。私は囚われていますと、私はうまいように自分をコントロールできませんという方がいるかもしれません。しかし神様は、あなたをあがなったのは、神様があなたを創造されたのは、神様の栄光を表すためであります。あなたがこの世界に今いるのは、 あなたがこの世界に今この魂と体を持って存在しておられるのは、神様があなたを通してご自身の素晴らしさを表すためであります。それを輝きと言います。栄光の輝きと言います。あなたを輝かすためと言ったら分かりやすい言葉になるでしょうか。あなたを通して神様は輝こうとしておられます。あなたを用いて輝きを表そうとしておられることを、今日この説教を通して覚えていていただきたいと思います。人工的な笑顔じゃなくていいんです。あなたが笑うと人をバカにしているように見えるという顔の方がいるかもしれません。そういう人いるって、この間牧師先生がそうやって言ってました。私は笑わないんだって、どうしてですかって聞いたら、その先生は私が笑うと人をバカにしているように見えるらしいって言って、なかなかだから笑いたくても笑えないって言っておっしゃってましたけれども、そういう方もいるかもしれません。でも笑顔じゃなくてもいい。でもあなたが使わされていくその場所その場所におられる、そのところを通して神の素晴らしさが現れ、栄光があなたを通して輝くのだということを今日は覚えていていただければと思っています。今日の思いがけない栄光の現れは、ペテロを通して栄光が現れるということを御言葉で書かれているところからお話をします。そのペテロはというと、ペテロの大きな特徴はいくつもあります。弟子たちの中で親分肌であった、兄貴肌であったと言っていいかもしれません。常にスポークスマンです。いつも前に出て弟子たちを代表して語るのはペテロの役目でした。ペテロの姿っていうのは新約聖書を通して豊かに現れています。そのペテロの、でも私たちが忘れることのできない特徴の一つは、ペテロは残念ながらキリストを裏切ったということであります。主の弟子であったペテロと、そして裏切り者ユダ、この二人の区別が全くつかなかった夜があったのであります。どちらが一体ユダなのか、どちらが一体滅びゆく裏切り者なのか、全く区別がつかない夜があったのであります。どちらも裏切り者であった夜と言っていいでしょう。ペテロはイエス様を一度裏切ったことがある、いや一度ではない、三度同じ夜のうちに裏切ったのであります。ペテロとユダの大きな違いは、ペテロは悔い改めて、そしてイエスのもとを離れなかった。ペテロは言いました。お前はイエスの弟子だろうとその夜言われたのであります。そう聞かれて、私はそんな人は知らないと、ペテロはイエス・キリストのことを裏切っていなんだのであります。最後には、もしこれ私が言ってることは嘘だったら、私が呪われてもいい、でももし本当だったらお前が呪われるんだぞって言って、呪いをかけて誓ったというふうにして記されています。嘘だったら呪われてもいい、でも知らないと言い切った。あなたが男性だとして、結婚している男性だとして、あなたの奥さんが他の男性の前でこんな人知りませんって言ったらその言葉はもうまるでもう何日もかけて研ぎ澄ましてきたようなナイフのように、あなたの心をぐさりと刺してしまうのではないかと思います。生きていたい、こんな生き方をしたいというような希望ある存在を切り裂いてしまうような言葉となってしまうかもしれません。ペテロはイエス様をこんな人知らないと言い切ったのであります。それも3度もです。 その3回裏切ったペテロへの許しがこの21章のところに書かれています。イエス様は3度ペテロに同じことをお尋ねになる。一度だけではあの二度裏切った分はどうなりますかと不安にペテロがならないように憐れみを持って三度ペテロにお尋ねになる。あなたは私を愛するかと主はお尋ねになったのであります。主がしてくださる恵みの技は私たちにも同じです。主は私を信じるかと聞くよりも何よりもあなたは私を愛しているかと聞いてくださる。信じる信仰とか言うと自信はあんまりないかもしれないというような方がこの中にいるかもしれない。でも完璧ではないかもしれない。完璧なんてとても言えない。でも主よあなたは私があなたのことを愛していることをご存知ですとペテロはまるで今日の私たちのように答えて行きます。先ほどはご主人を知らないといった女性の話で例えましたが、じゃあ逆にあなたのご主人が他の女性の前であなたのことを知らないと言ったらあなたはどれほど裏切られた気持ちになるでしょうか。もう愛しているなんていう言葉を言う資格は失われてしまう、そう考えるのが普通であります。でもイエス様はあなたは私を愛するかと聞いてくださる。ペテロはもちろんはい愛していますなんて答えていいはずなんでしょうが、しかしペテロはそう答えられない、そんな資格ないと思ってしまいます。でも主イエスは愛している、だからこう伝えるわけです。イエスも私があなたを愛していることは本当だと私からは言えないけれども、でも主よあなたはご存知でしょう。あなたは全知の神です。すべてを知っておられる神ですから、人の心をずっと福音書を通して見抜いてこられたではありませんか。私の心も見抜いておられるはずです。主よ私があなたを愛することはあなたがご存知ですとペテロは答えて行きます。今日のあなたもそういうことができます。この教会に来て礼拝に来て抜け抜けとイエスの前に出てきたななんてことをおっしゃる方ではありません。主はあなたにあなたは私を愛するかと問うてくださいます。私たちは何と答えましょうか。私はあなたを愛していますと答えてもいいけれどもそう答えていいんだろうかという魂に対しても主は答えを備えていてくださっています。こう言ったらいいんだと、主よ私があなたを愛することはあなたがご存知ですと見舞いに集ってそう言えばいいんだと教えてくださっているのであります。一度、二度、そう主が繰り返されてついに三度目がやってきました。三回目、主が私を愛するかと聞かれたときにペテロの心が強烈な痛みで傷んだことが書かれています。17節、イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よあなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになりますと答えたのであります。3度目イエス様が同じ質問されたときにペテロの心は痛かった。他の弟子たちはペテロが何回主を裏切ったか知らなかったはずです。そして主も聞いてなかったはずだという思いがペテロにはあったかもしれない。主は知らなかったはずだ、主は知らなかったはずだと思っているところで主はペテロが主を否んだ回数を ご存知だった。それでペテロは言うんです。あなたはすべてのことを知っておいでになります。あなたは全知の神です。であるならば私があなたのことを愛していることさえも知っておいでになるでしょうと答えていく。主はご存知なのであります。私たちの過去も、そしてあなたがついに誰にも言えていない罪も主は知って許してくださる方なのであります。ペテロは苦しかった。目を固く閉じて眉をぎゅっとしかめて、そして体をかがめてお腹を抱えるようにして、何かの痛みに耐えるかのようにして小さな声で答えていきます。主よ、あなたはすべてをご存知です。私の隠れた罪も、私の罪の数も、あなたは私の弱さも情けなさも惨めさも、他の弟子たちが立派だ、あなたはスポークスマンだというようなそのところにあって、私がその陰に一体何を隠しているかも全て主よご存知です。でもあなたは私があなたを愛していることもご存知でおられますと、その悔い改め砕かれた悔いして心を持って主の前に座るペテロに対して、主はペテロを元にお戻しになるのであります。主を愛することなんて許されないはずの裏切り者、それが人間の指さす人間の裁き方です。主のために何かをするなんていうことはもはや許されないとされていたはずのペテロであります。主のチームに戻って属することももはやありえないと思われたその時に、主は三度ペテロに仕事をお与えになっていたということが明らかになる。職務を与え、そしてこれを残りの人生して生きていきなさいと主は元に戻してくださる方なのであります。そしてご自分のために働きなさいと仕事をペテロにお任せになる。ずっと書かれています。私の羊を飼いなさいとか牧しなさいとか養いなさいと訳されるようなこうした言葉は、羊を飼うというのは餌、水、運動です。御言葉の養いのことを指しています。罪人たちが私の前に集まってくる、そのキリストの羊を御言葉を持って養いなさいというのであります。慰めを慰めに飢えている羊がいる、励ましに乾いてくる羊がいる、そうした教会に集まる罪人たちに御言葉を届けなさいとペテロは仕事を任せられるのであります。よく考えてみると、主はご自分でそれがおできになるのであります。ご自分の羊ですから。主イエスは羊の大牧者ですから、主イエス様がご自分で羊を直接養うこと、お飼いになること、それはおできになることであります。幻を持って現れ、夢を持って答え、ひらめきを持って人々に答え、そして奇跡を持って導き、さまざまなことは主はご自分でおできになることなのであります。しかしそれを主イエスは弱いペテロに任せられた。ご自分の御言葉の養いを人に託されたのであります。よく考えますとって言ってます。よく考えると任せるっていうことは本当に難しいことだと思います。この教会のメッセージ聞いておられる方々の中でも、ある年齢を超えた方々によく分かることなんではないかと思います。何かを人に任せるっていうことは とっても難しいことです。なぜならどんなに大変であったとしても自分でやってしまった方が早いし確実なんですよね。ある牧師先生はこうやっておっしゃってました。教会が大きくなったと。そして教会が大きくなって、そしてかつては一人一人にの葬儀の葬儀説教をして葬儀の執り行いをしていたっていうようなことをおっしゃってました。ところが教会が、まあ、信じられないぐらい大きくなって、そしてご自分で全ての葬儀をすることがついにできなくなった。それを他の先生、まあ、若い先生方に任せる。初めて任せたその日に一体何をしたかって言ったら、その葬儀が行われているチャペルの周りを車で何回もぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ったって言うんです。それも泣きながら回ったって。詩式はその先生に任せたんだから本来は手放さなきゃいけないけれども、その先生は自分がやれば失敗はしないし、自分がやればどういうふうにできるかも全部心得ている。そしてその先生は人に任せたはずであるのに、結局その教会に入りはしなかったけれども、教会の周りをぐるぐるぐるぐる回ってついに任せきることが最初できなかったという弱さを語ってくださったことがあります。そうなんです。人間に任せるって難しい、本当に難しいことであります。自分でやれば結果も予想できるし、どのぐらいの時間で終わるかもカウントできる。イエス様だったら全部幻でやってしまえばそれは早いことなのであります。夢に現れて人を救って導けばそれでいい。しかし主はあえてペテロに私の羊を飼いなさいと声をおかけになる。キリストご自身がある人たちを牧師また教師としてお立てになりましたというエペソの4章の11節の御言葉とつながる箇所であります。そしてイエス様はペテロもお立てになった。キリストが全部できたと言っています。本来キリストが全部できるはずだった。詳細にわたるまでご自分一人で管理なさることができたのであります。そして一人で責任を負って誰にも任せないということは主にはおできになったのであります。しかしよく考えてくださいと言っています。あなたが例えば職場で部下がいたとして、あなたが職場で誰にも仕事を任せない、誰にも仕事を任せない、この庭は全部私がやるとか、このプロジェクトは全部私がやって他の人には絶対に仕事を譲らないということをするならば、それは部下に対して君なんていらないんだという隠れたメッセージが流れていることであります。失敗させないためなんだよとかって優しい素振りはしていても、その背後に流れているメッセージは君なんて本当は存在しなくてもいいと言っているようなことがそこに流れているのであります。彼らこそが本当はその会社の将来でありましょうに、その組織の将来でありましょうに、絶対に誰にも任せることはしないというのであれば、それは一体どのようなリーダーの姿でありましょうか。もしも主イエス様が伝道に関しても牧会に関しても、ペテロ君は失敗をするからって、主は全てのことをご存知ですから、その後パウロに叱責されることまでも全部分かっておられる、その失敗するペテロのことをよく分かっておられるので、君には任せず自分一人で管理していくよというのであれば、ペテロ君なんていなくていいと言っているのと同じなのであります。裏切ったんだしっていうメッセージがその後に流れることでしょう。しかしイエス様は裏切ったペテロを、君が裏切ったことなどもう覚えていないと、その罪を思い出さないとおっしゃってくださる主の姿をここで表されて、君が裏切ったことなどもう覚えていないと、私を愛しているならば君が必要だから君に 私の羊の養いを任せるよとペテロの肩をポンと叩くのであります。ペテロは将来失敗します。ペテロはそれを知らない。できると思い込んでいるペテロに対して主はこれをできないこともご存知で、しかしその将来の失敗をもうぐっと飲み込んで、ここで私の羊を飼いなさいと言っておられるのであります。主はペテロにクリスチャンとしての将来を与えてくださっている。そこで私たちが当てはまっていくのであります。私たちは教会に来て、そして素敵なお洋服を着ていい匂いがしますから、私たちは自分の過去から激しい罪の匂いがすることなどはすっかり忘れてしまっています。そもそも主の前に私を用いてくださいなどとは歌えない、そのような存在であります。しかしながら主はちょっとどいといてくれ、君なんて本当にいらないし、いなくていいんだ、存在してなくていいんだというようなことは言われずに、なんと天地万物を作られ全てを治めになって全てを詳細に至るまで管理できるお方が君が必要だと言ってくださるのであります。あなたがこの教会には必要だと言ってくださるのであります。あなたの奉仕がこの世界にはなくてはならないと言ってくださるのであります。あなたがあの職場にもう一度月曜日に行ってくれることが私にとっては大切なことで、あなたなしにそれができないと、本当はそんなことないんですよ、けれどもあなたなしにそれができないと言ってくださる方なのであります。それをミニストリーと言います。主イエスキリストのために奉仕をするとはミニストリーと言います。主イエスのために霊的な助けをし働きをするミニストリーと言います。主イエスのために世に出て行って使わされて行って神の栄光を表すのはミニストリーと言います。若いペテロです。これからペテロはその飯を抱えて、そして自分で帯をして自分の望むところを歩いていきます。それが聖書に書かれています。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。18節、誠に誠にあなたに告げます。予言です。これはあなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きますと、主はこのペテロの将来をお告げになります。若いペテロはこれから帯を締めて自分の望むところを歩いて行きます。これまでもそうだったし、これからしばらくもそうなんです。胸を張って立ち力強く立ち上がるペテロの姿が勇ましい音楽とともに想像できる、それが若いペテロのミニストリーです。わかりました、主よ、裏切った私を許し、そんなことなかった子に扱ってくださり、私に飯を与えてくださった主よ、今こそあなたの栄光のために立ち上がりますと、ペテロは胸を張って出て行くのであります。これが私の賜物ですね、よくわかりましたとペテロは言うことができる。これが私の得意分野ですね、わかりましたとペテロは言うことができるんです。こういう教会こそが私の好みの教会です、そういうところに使わされました、ありがとうございますとペテロは言うことができるんです。こういう団体こそキリストの栄光を表すにふさわしい団体だと、自分の望む団体で活躍し自分で帯をして自分で計画して自分の力で自分の予定で自分の予想通りの働きをしながらキリストの栄光を表していく。私のことを助けてくださった主、私のことを変えてくださった主は素晴らしいと栄光を表していくのであります。栄光を表すというのは繰り返しますが、神様の素晴らしさを表し褒めたたえることであります。ペテロは次はここだと帯を締めて出かけていく、行く先々で主の栄光が現れていく。キリストは素晴らしい、私たちもそう思うというアーメンが聞こえてくるのであります。しかしそれが ある時点で突然変わる、変化を迎えるのであります。変化は驚きです。変化が起こるとそれに慣れるのは非常に難しい。例えば体の変化です。体調の変化です。年齢とともに体が変わっていくとそれに慣れるまでに大変時間かかり、心を、体のことなのに心をすり減らす人だっています。他にどんな変化があるでしょうか。勤めている会社の部署が変わります。それが急に変わる、職場が急に変わる、住まいが、住所が急に変わる、教会が突然変わる。そうなっても適応は大変であります。ペテロに起きた変化、いや、ペテロにこれから起きる変化っていうのは、そのミニストリーが自分主導のものから他人が導くものに変わると言われているのであります。その変化は巨大で、これこそが伝道だ、牧会や宣教っていうのはこうやってやるものだと思っているところに、その変化が突然現れる。そしてそれに適応するのは非常にペテロにとって難しいはずなのであります。ですからイエス様はあらかじめそれをペテロにお伝えになる。神の栄光はこうやって表すんだと思い込んでいるところに全く違う材料を持ってこられる。わかりますか、言ってること。私が神に仕えて、私の特徴、私の賜物を使ってこう言えばみんなアーメンって、ノンクリスチャンたちもアーメン、私も信じたいって言って立ち上がるって、そういったことが起こるのは私のこの賜物をこういう場所でこういうふうに使った時に起こるんだと思い込んでいるペテロに対して、それとは全く違う材料を持ってきてこれでやりなさいって言われるんです。神の栄光はこういうやり方じゃないと現れないと思っているのであれば、決して適応することができない。それだけではなく、望まないところへ連れて行かれると書かれています。かつては自分の歩きたいところを歩いていたペテロです。行きたい教会に行って、行きたい場所に行って、行きたいところで行きたい奉仕をしていた、やりたい奉仕をしていた、行きたいところに行ってと。しかしそれが行きたくないところへと連れて行かれると、主イエスはペテロに予言をされるのであります。ちなみに主が言われたことはすべてその通りになります。イザヤ書に書かれている通りです。ペテロは一説によると逆さ十字に、このあと高齢になってからかけられて迫害され殉教をしますが、そのことがやがて成就します。ペテロにとっては周りが変わる出来事です。昔のローマはこんな風じゃなかった、そんな風にペテロは思ったかもしれない。皇帝が変わってから急にこのローマおかしくなったって、こんなはずじゃなかった、こんな団体じゃダメだ、こんなやり方じゃダメだ、こんな場所じゃダメだ、こんな風じゃダメだっていう風にして、ペテロが覚えたかもしれない、そうした困難を私たちも適応するにあたって覚えるわけであります。こんな音楽は嫌だ、こういうのは嫌だ、こういう人たちは嫌だ、嫌だ、嫌だと言いながら、その後私たちが口にすることは、もう正直本当に疲れたと、正直もう終わりにしてくださいと、ペテロはそんなふうにしてつぶやいたかもしれない。しかし19節を見てください。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであったと書かれています。望まないところなんです、行きたくないところなんです、やりたくない仕事なんだ、会いたくない人たちであって関わりたくないグループの人たちなんだけれども、その望まないところでペテロは神の栄光を表すと 言われているのであります。そして主イエスが言われたことはすべてその通りになります。ペテロに語られたこの予言はぐるぐると回り回って今私たちのところに届けられている以上、それと同じことがあなたにも起こる。何も殉教の浮き目に遭うと言っているわけではありません。それは召しがありますから、あなたが召されていればそれにかなうでしょうけれども、すべてそうなるとは言っていません。ただ私たちも行きたくない場所に使わされたときに、その派遣の価値を見出せないときがある。それは私たちが目に見えるものばかり見ているからであります。しかし見えない将来を見据えておられる主イエス・キリストの永遠の視点は、あなたがその場所で訳が分からずとも神の栄光を豊かに表していることを教えてくれているのであります。主がおっしゃっていることは、私たちが見えないことを見せてくださっているんです。君たちは見えないだろうって主はおっしゃっているんです。あなたたちには見えないだろう、将来もわからないだろう、自分がどこで何をしているのかわからないだろう。でも知らないままであなたが仕えていくのは忍びない。ペテロよ、よく聞いていなさい。あなたはちゃんと神の栄光を表せているよと言っているんであります。若い時も生き生きとしていた時も、自分で帯を締めて生きたいところでやっていた奉仕も神の栄光を表せていたし、そしてあなたがつまずいて苦しんで悩んで引っ張られて、やりたくもないところに行きたくもないところに行って、できないはずの材料を整えられて、これで料理をして調理をせよと言われたその日にだって、あなたは神の栄光を豊かに表せているんだよと、見えないものを主が見て教えてくださっているのであります。しかもペテロは迫害によって死ぬ。人間にとって一番力がない瞬間というのは死の瞬間であります。腕の力も声の力も言葉の力さえも届かない。誰の耳にも届かなければ、誰の心にも届かない、社会にも届かない。届かないというのは変化を起こせないということです。変化を起こせないというのはあなたに力がないということです。ペテロは死という一番力なき瞬間をもってさえも、世の人々はそれで栄光を表すと思っているところで、その無力さを通して神の栄光を表すことができる、それがキリストの弟子だと言われているのであります。主はあなたが望まないところに行っても栄光をお取りになる主であり、あなたの無力さをもってしても栄光をお取りになる主であられます。それがたとえ殉教の瞬間であったとしても、主はそれをもって栄光をお取りになる主であられます。あなたがその場所にきちんといるならばです。あなたがどんなところでも神の栄光を表せるよと今日のメッセージは言ってくれているのであります。強い時だけではありません。弱くったって関係ない。あなたの望まない場所であっても、そしてあなたが弱い時であったとしても、キリスト主はあなたは神の栄光を表し続けているのだと主はお答えになっておられるのであります。弱い時にもですか。そうです。私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで、私の弱さを誇りましょうと言われている御言葉があなたに当てはまるのであります。今日弱い人いますか。明日行きたくないところに行かなきゃいけない人いますか。こんなことが一体何になるだろうかと問いながら電車に乗る人いますか。主の栄光はあなたを通して世界に現れているのであります。あなた方は世の光です。世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。主イエスはあなたのことを指さして言っておられるのであります。行きたくないところでのミニストリーがありますか。奉仕がありますか。働きがありますか。仕事がありますか。家族がありますか。引きずられて、誰かに引きずられて強制されてさせられるミニストリーがあるでしょうか。自分の理想があったはずなのにとあなたは言うかもしれない。自分の夢が、こんな夢があったのにと言うかもしれない。自分の計画があったかもしれないけれども、兄弟姉妹、よく一番教会の教会姉妹でよく聞いててください。自分に死ぬ道があるのであります。自分の理想に死に、自分の夢に死に、自分の救いの計画に死ぬことがある。そうした死ぬ時に私たちは無駄だ無駄だと 嘆く声があって、嘆く声が自分の耳に聞こえる中で、しかし主の声はあなたが栄光を表していると言い続けてくださっているのであります。あなたの理想通りになることだけが神の栄光を表す道ではないのであります。思いがけない栄光があることを知らないのかと主は問われるのであります。これが今日のメッセージのタイトルです。あの、私たちが思っている栄光は、それはもちろんありますよ。行く先々で人々が手をたたいてアーメン、そこには何百人という人がいて、あなたを一緒に迎えてくれて受け入れてくれる人がいるかもしれない。それが何千人何万人かもしれない。しかしたった5人であったとしても、たった2人であったとしても、いいえ、主をたった一人のもとに使わされるようなことがあったとしても、これが一体何になるだろうかとあなたが問いながらの行き先であったとしても、主は言われるのであります。あなたの死ぬことを通しても、まるで役に立たないと思われるようなことを通しても、神の栄光はあなたを通して現れている。起きよう、光を放て。起きよう、光を放て。主の栄光があなたの上に輝いているからだと主は言ってくださるのであります。もし今日あなたが望み通りの伝道じゃない、望み通りの団体じゃない、望み通りの教会じゃないと思いつつ、このメッセージに耳を傾けているならば、知ることであります。ペテロは自分のしたくないことをさせられたのに、神の栄光はそれでも現れたのであります。これが慰めに聞こえる人とそうじゃない人がいるでしょうけど、もし一度でもそんなところを通ったことがあるならば、みんな知らない顔してますけど、知らない、私関係ないって顔してますけど、一度だってそんな悩みの中を通ったことがある人がいるならば、分かるはずなんです。あなたはしたくないことを奉仕でした、あなたはしたくない、行きたくないところで行ってご奉仕しなければならなかったけれども、神の栄光はあなたを通して現れたのであります。あなたの望みと神の栄光とはあんまり関係がない。あなたの望みと、あなたの計画と、あなたの予想が叶うことと、神の栄光が現れることとはあんまり関係がないのであります。現代の教会が聞かなければいけないメッセージはここだと思う。現代の教会のメッセージで欠かせないのは、あのね、ステージの上でスポットライトが自分に当たって多くの人の拍手を受けることだけが神の栄光ではないということであります。大きな場所で用いられて、自分の声がラジオで響き、自分の声が CD に、自分の声が MP3 になって、自分の声が YouTube に乗って世界に響いていくことが神の栄光ではないということであります。神様はどんな方法を持っても、それら大きな働きを通しても、いいえ、あなたが一人ひざまずいて誰かのために祈る、その祈祷室をも神の栄光を豊かに表し満たしてくださっているのであります。これを聞かなきゃいけないと思う。目立たなくたっていいんです。有名にならなくたっていいんだということです。大きくなくたっていいし、強くなくたっていい。神の栄光は神と心を一つにしているものに身力を表してくださると言われている通り、信じて従うあなたに現れているのであります。お証だってそうです。奇跡の証聞かせてください。うまくいったことの証を絶対に私たちに教えてください。でもそれだけが神の栄光を表す証だけではないですよね。自分の力が取られた、自分には活力がないんだと、主よどうしたらいいんだと問いながら今毎朝過ごしておりますという証を通しても輝き続ける神の栄光があるのであります。大切な人を失った、生きていけないと思った、でも私は回復したじゃなくって、実はあんまりあれから変わってないんですというような証さえも、聞く人を通して、語る人を通して聞く人には神の栄光の現れが見えるのであります。うまくいっているように見えるけれども、本当は壊れてるんですと言わなくてもいい証かもしれない。でも導かれてされる証があったらば、万人が99人がわけが分かんない証だったねと言っても、一人泣き崩れる魂があるのであります。その一人を探してキリストはあなたをお持ちになった。99匹を置いてです。スポットが消えても、 スポットがここに照ってないっていう場所に使わされても、そこにとどまるのであります。栄光が人工的な光じゃなくて、栄光がそこに現れますから。この予言を聞いたペテロは、私どう思ったのかなと思うんです。ペテロ好きなんです。ペテロ大好きなんです。皆さんはパウロが好きかもしれない、皆さんはヨハネが好きかもしれない。ペテロあなたは殉教で栄光を表すって言われて、って思ったかもしれないですよね。困惑したかもしれない。それが私の伝道障害ですかって思ったのかもしれません。で、私たちは今日のメッセージを聞きながら一体どう思っているでしょうか。ってやりたいことはある、それをしても神の栄光は現れる、それが慰めでもあります。しかしながら大きな今日語られている慰めと励ましは、でもそんなもの何一つなくったって神の栄光はあなたの人生を通して現れているよと、そのようにして私たちに慰めを通して語られていますけれども、でも私は行きたくないところにも行かなくてはなりませんか、やりたくないこともしなくてはなりませんか、やりたくない奉仕もしなくてはなりませんかと、なんだかモヤモヤした曇ったような心を持ってこの言葉を聞いているかもしれない。ペテロもそうだったと思います。しかしその雲霧をふっと吹き消すキリストの言葉がその後続きます。こうお話になってからペテロに言われた、私に従いなさい。十字架を追って人々の罵りの声を聞き、あのカルバリの丘を登っていった私に従いなさいと主は言われるのであります。ペテロは思います。あ、ちょっと待てよって、この言葉聞いたことある、この御言葉聞いたことあるって思うわけです。私この御言葉知ってるって思うわけです。あれはマタイの4章19節だと。あ、待って、誰が出てきた、俺だって、あれ俺だって思うわけですよ。主イエスが私に昔語ってくれた言葉だって、もう飯なんて失ってしまったと思ってる私に、あれどこだったっけ、ガリラヤ湖だって、今と同じガリラヤ湖だって、同じところで聞いた御言葉だった、あれは確か、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようだった。ペテロの再生命と言います。かつてガリラヤ湖で召されたペテロ、裏切ってしまって自分はもう主のためにお役に立つに、主の栄光を表すにふさわしくないと思って全てを手放して漁師の網を手にしていたペテロに、主はもう一度同じ召しの声をおかけになる、神の賜物と証明とは変わることがないのであります。あなたも昔聞いたメッセージを思い出すことはないでしょうか。あなたに命じられた主の言葉を、あなたにかけられた主のご愛の言葉と励ましを思い出すことはないでしょうか。ペテロは思っていたかもしれないんです。ガリラヤ湖は同じだけど、でも僕は昔とはもうだいぶ変わってしまったと、学生の頃とはもう大きく違うと、私は主イエスを裏切ったと。でも主はそれを許し、あなたを許し、変わらず召し続けてくださっているのであります。主よ、あの時の召しの言葉を覚えています、でもこんな風になっちゃったけれども、証明と賜物は変わってないんですかとあなた問うかもしれない。私には傷ができました、賭けができました、3度もあなたを傷つけ、私も傷ついた、でも私への召しは変わっていないのですかとあなたは問うかもしれません。主イエスのために歩いていいのですかと、教会に集まる者のために慰めを語っていいのですかと、歌っていいのですか、手紙を出してよいのですか、賛美をしてよいですか、 礼拝してもよいのですかと。主の言葉は、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげると言ったじゃないかと。私についてくるというのは、自分で帯を締めて自分のやりたいことを、歩きたいところに行ってやりたいことをやることだけではなくて、他の人の力で行きたくないところに行くことも含まれる。喜びの日ばかりじゃない、この世界を深く嘆いて憂いに心がとらわれて、そしてなかなかその縛りが取れないようなことだってあるよ。でもペテロ、あのガリラヤ湖で私があなたを召した時から変わってない、私にそのままついてきなさいと主は声をかけてくださるのであります。どんなところでもあなたは神の栄光を表せるからと。こんな世界嫌だとそう思う人がこの中にいるかもしれません。こんな会社というかもしれないし、こんな地域という人がいるかもしれません。どうしてこんなずるいことがまかり通るのかと泣きながら昨日を過ごした人がいるかもしれません。自分の願った世界じゃない、来たくて来たんじゃない、やりたくてやってるんじゃないと思わざるを得ないところを通っておられる兄弟姉妹方がいるかもしれません。私は思うんです。外国の方、外国籍の方もそう思うことないだろうかって。異国の地で嫌な目に遭うたびに、少数派であることの悲しみや苦しさを覚えるたびに、こんなとこ痛いんじゃないんだ、他に行くところがないんだと、まあ、国に限らず教会でも家族でもそんなふうに思いながら人生を過ごしておられる魂がもしかするといるかもしれない。でもそんなことを口にしそうになったら、愚かなことを口にしそうになったら、口に手を当てることであります。口に手を当てる、そしてあんまり早くさばいてしまわないことです。あんまりそんな悪口を簡単に言ってしまわないことです。なぜならあなたが今おられるその場所は思いがけない栄光が現れる地だからです。あなたの足の履物を脱ぎなさい、ここは主がおられる聖なる地であると主は私たちに声をかけてくださる。そして自分をあんまりさばいてしまうな、弱いから役に立たなくてごめんなさいなんて言うな。あなたは思いがけない神の栄光を表す大切な器です。弱さのうちにその力が完全に現れている。この時代、この世界、この地方にあなたはなくてはならない大切な神の栄光を表す選びの器なのであります。そして神の栄光はあなたの好きでない場所で思いがけず現れる。明日もあなたが必要なのであります。明日も思いがけない栄光の現れの時間があります。その場所は思いがけない栄光の現れの場所であります。お祈りをいたします。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。天のお父様、皆をあがめます。イエス様、あなたは私たちの予想通りにご栄光を表される方ではなく、私たちが弱さを覚え、うまくいかないと覚え、嘆いてきたその場所で神様、あなたは栄光をお取りになる方であることを今日聞かせていただいています。どうか私たち、先を見て、目に見えるところを見て諦めて、そして足が前に進まないようなそのところにあって悔い改めを与えてください。私たちは何もかも分かっているかのようにして神の前に出ることがあります。しかし明日からの一日は私たちの予想を超えていますし、私たちが使わされているその場所は荒野のようであったとしても、しかしあなたはそこに水を設け、そして砂漠を泉に変えてくださる方であることを覚えます。イエス様、私たちは私たちをも通して神が栄光を表すことが信じられない時があります。弱くって愚かで何もよく分かっていません。そして立派だと思えず、あるいは立派だと思ってしまって 間違いを犯すものであります。主よ、でもこんな私たちですが、神様あなたはご栄光をお取りになることがおできになります。ここでキリストよ、あなたの父よに委ねてこの祈りを捧げます。私たちを用いてください。どうぞ主よ、私たちを使わし、そして思いがけない場所で思いがけない神の栄光を表してください。私どもはあなたを讃えてまいります。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。